ということでね、まあもうお盆もね終わりまして、うん、まあ会社によってはねこの週末ぐらいまで休みというところもありますが、ちょっとですね、まあなんちゅうの見にくいというかね、
ん
人間というのは、
うんうんうんうん、
あの保身、
うん、
っていうのありますよね。
まあありますね。チェリーさんなんかもねもうだいぶ保身に走ってますね。
そうそう、
まあ、
僕が最も嫌いなのは保身ですけども、うん、私自身が最も頼ってるのは保身と言ってもいいぐらいやっぱ保身っていうのは大事かなと思うんですけど、まあそんな中でやっぱりあ僕保身に走ってるなと思うことが今週ありまして、
うん、
まあ大したことではないんですけど、中川さんはお車はね運転はされないですけど、でも助手席歴は長いですね。
そうですね、もう助手席には乗りますよ。
長年乗ってますよね。
長いことも
車に助手席乗るにあたってね大事なことっていうのはどういうことですか。
うーん、テンションですかね。
あ、テンション、
あとは、うん、なるべく妨げにならないっていうのを私は、
いや当たり前、そう運転してることでガーって手ガーッ突っ込んでこいと邪魔
や、すごいいい景色とかあんまりあのあんまりはしゃがないようにするとか、
なるほど、
うん、まああのね、ラジオのボリュームを、ねうん、上げたり下げたり
上げたり下げたり高速道路になったらちょっとあの聞こえにくいから上げたり
とか心地よさみたいなところをこう
空間作りをプロデュース、
そうですね、
良質な空間作りを、プロデュースする AHS みたいな感じです
そうですね、
ちょ今回 ちょっと一応 CM 入れとくかなと思って、
あ、なるほど、
うん、っていうような感じですよねあ、うん、いやまあそれはほぼ正解ではあるんですけども、うん、もうちょっと実務的にね、
うん、
例えばですけど高速道路でね、まあ、昔やったらあの今 ETC カードありますけど昔ないからパッとお金をね、
うん、
渡すと、まあ、券を取るっていうのもあります
から、
うん、でこの上のこのさって入れるとか、まあ、そういうその実務的なその助手席能力っていうのもまあ必要ですよね、
うん、そうですね、パッとできればいいですもん ね、スムーズ、
そうそう、で、うん、じゃあ車を降りますと、うんうん、その時に大事にしなくてはいけないことってありますか、なんか分かります、
え
車降りてスタスタスタと、まあ、例えばイオンのね中川さん大好きなイオンに止めて、まあ、店の中入っていくとするやん、
うん、
その時に鍵バタンと閉めて、うん、そこで何か気にしなくてはいけないことって一つあるとしたら何だと思います。
お礼を言う
誰に
運転してくれて、
ああまあまあまあ、ね、
ありがとうございます。
あ、まあ、それはメンタル的なとこですけども実務的にですよ。
何何、
うん、そこで、プロ助手席ラーとしてその一番気にしなくてはいけないこと
ちょっとプロレスラーみたいな、
ね、そうですね、プロ助手席ガールとしてね、うん、一番そこでやっぱりしなくてはいけないこと、運転手をサポートすることって何ですか。
なんか、うん、カバンを持つとか、
まあ、ちょっとメンタル寄りや
な
もっとテクニカルなとこですよ。
わかんないですよ、
まあ、あんた何年助手席乗ってんだよなんでわかんないんだよ、
教えてくださいよ。じゃあ
10年以上乗ってんだろう。あのね、要は、
うん、
あのルームライトとか、
うん、
ね、
うん、
あの前のこう前照灯とか、うん、ああいうものがつけっぱなしになってないか確認するってことですよ。
おー、
よく言うでしょ、バッテリー嫌がるとか、
あ、ありますよね、
聞くでしょ、
駐車場でついてたりすると、
そうそう、呼び出しが
ありますもんね、
あるでしょ。でね、私今奥さん実家に帰ってるんですよ、
うん、
ですんで、まあ、車僕乗ってるんですね、
うんうんうん、で実家まで行くときとかに、
そうで最近の車はあのなんか四角いこんな待ち箱みたいなのがあってね、
うん、
それポンポンと押したらポッと鍵が開くような車ありますね、
うんうんうん、ありますあります。
で、この間乗ろうと思ってね、うん、ポンポンと押してもね、
うん、
も開けへん、
ね、オープンのボタン効かない、
そうなんやこれと思って、うん、そのマッチ箱を持ちながら、うん、片一方の手でポンと横の取っ手のボタンを押したらそれで開くっていうのもあるんです。
ありますよね、
開けへん、
あれ
おいおいと思って、もう人来んのによと思って、なんでなんでと思って、うん、熱いね、またあじゃあちゃあちゃあと思って汗だくや
みんみんみん、
あちゃあちゃあ、もう車早く、熱い熱い、荷物持ってんねやと思って、
みんみん
で、うん、一応そのマッチ箱をピッと開けたら鍵が入ってるんです。
うん、
それで開けたんです。
もう緊急それで行けますよってことになってる、
そう、うん、で入ったんやけど、うん、エンジンがねかからないんですよ、うん、
あれ
もう回れへんねん、そもそも、回すとこが
で、また夏暑いです、
暑い暑い、もう車あちゃちゃちゃ、もう暑い、汗だくやん、
もう
わーっておいおいと思って
何何、
バッテリー上がってたんですよ、
最悪
でね、
うん、
バッテリー上がっててまあなんでバッテリー上がってたんかなって思ったんです、
うん、
す
よね、うん、
でまあ結局そのなんでバッテリー上がってたんかってその時はまあ考えないまま別の車を借りて出かけたんですけども、
うん、
その後からちょっとねうち あの奥さんの弟さんが調べてくれまして、うん、やばってり上がってましたよと、
うんうんうん、
なんかルームランプつきっぱなしになってたみたいですねってあれ
あれ、
それ俺が3日前に夜帰ってきて、
うん、
手元が暗いなと思って、
うん、
パチッと電気をつけてそのままやったんちゃうんと思ってね
全部チェリーさんのせい、
参りましょう、せーの、
らしくあれ。 夏休みの思い出作りをお手伝い、和歌山放送共催親子ラジオ作り体験会、8月27日日曜日午後0時半から和歌山放送本社で開催。対象は小学校高学年とその保護者合計15組。詳しくは和歌山放送のホームページで。
マイクで着撃
教えてチェリー。
はい、和歌山放送共催ということでね、
共催です、
お送りしてますね。電波適正利用推進ね、皆さんと一緒にな
んかほやほやとなりましたけど
ちょっと正式名称を忘れてしまいましたけどもね、しし親子ラジオ作り体験会ね、小学校高学年の15組ということで、はい、ぜひご参加ください。
ご参加ください
ということで、はい、このコーナーマイクで直撃教えてチェリーのコーナーではですね、うん、中川智美アナウンサー、お盆も大活躍の中川智美アナウンサーの
別に活躍はしてません、
最新情報をお伝えしてまいります、
はい、
さあマイペースなブログのコーナーです、
あの今年は、うん、夏どっか行きたいなと思ってたんですが、あまりどこにも出かけられなかったんですね、
うん、どっか行きたいなって、まあ、どんなところに行きたいなと思ってたんですか。
遠く
遠く、
うん、遠くに行きたいなと。
遠くか、どの辺からが遠くなんですか。例えばですけども、豊岡はどうですか。
遠いですね。
遠いよね、
まあ、遠いと思う。だから近畿から出るか、まあ、近畿でもすごい離れて、そういうところ
舞鶴とか、
うん、
彦根、
まあ、この時期に、うん、何をしたらいいのかなみたいな、ね、
琵琶湖で泳ぐ、うん、豊岡なんか逆にフェーン現象で暑いかも分かれ、
暑いとこですから ね
気温高いよね、
うんうん、でまあ行けなかったんですけども、
まだ夏終わってないよ、
これからですからね。
そうよ、うん、まだ1、2週間、
うん、まあまあどうしようかなとか思いながら日々を過ごしていたんですよ。
言うてくれたらいろいろ提案するやんか。
そしたらね、うん、いやいいですよチェリーさんの提案、近場に泊まろうぐらいでしょ。
そうよね、タウンホテル丸の内泊まろうかなと
どうぞ泊まってください。
そうですか、はいはい、
超近い
近い近い。それで、
であのたまたまテレビをパッとつけたら、
うん、
あの何々県 の、うん、あのご当地みたいな、なんかご当地あるあるを紹介する番組あるじゃないですか。
ありますね、ありがちだね、うんうん、
でそれで、うん、東北のとあるところで、あのウニをね、
うん、
こう牛乳瓶に敷き詰めて、
敷き詰めて
で海水をちょっと入れて、
海水、
あの販売してるっていうのを見たんですよ。
その黒いウニを無関
剥いて
剥いて
剥いた身を、ね、
もうあの普通に板に乗ってる、
乗ってるでしょ
やつをってこと。
そう、うん、板に乗せないで、うん、あの取った身をこう、
うん、牛乳瓶
こう、うん、でひょ、まあ、あれ透明ですから、
まあね、
綺麗に見えるわけです、ウニの、
まあね、動きがね、
絵が、うん、絵がっていうか、
うんうん、姿がね、
姿、そう姿がね、うん、でそれがまあ大体常識みたいな、そこでは常識ですみたいなのをやっていて、うんうん、すごく美味しそうだったんですよ。
おー、
想像してくださいよ。
いや、
牛乳瓶に
ウニ
が入ってる、たっぷり。
なんで牛乳瓶な
っていうのは、う
ん、
輸送が便利なんですって。
牛乳屋さんに怒られるんじゃん。あ
の、
ね、
いや牛乳屋さんには怒られません。
そう、
はい、それは専門の牛乳瓶をちゃんと使って、
う
ん、洗って使ってるんじゃないですか
勝手に毎日牛乳 の、 あの牛乳瓶洗って入れてんじゃん。それ
違う、ちゃんとした会社のやつだからあんま言わないでください。
そうか、牛乳瓶は牛乳屋さんのもんやな、あれは、
うん、牛乳瓶を使って、それなんかある時にそこの加工業者の方が、うん、うまくこう何か入れ物ないかって思った時に、
なるほど、
牛乳瓶に入れてみたらこれがまたぴったりだった。
なるほど。
でそれが運ぶ時にもね、
うん、
あの揺れたりぶつかったりしても、はいはい、瓶だから、
はいはい、
ちょっとまあ大丈夫、
強い 耐、ね、うん、耐久性がある、
そうそう、うん、っていうので、であとその海水もちょうどいい塩気になって、
うん、
それちゃんとしたなんか綺麗な海水なんですよ、
まあね、
で、あのいいっていうので、
うん、
地元の人以外にも最近はお取り寄せとかでもね、
なるほど、
もうものすごい人気なんですって。
そうですか、
いやそっかそっか、
いいですね、
夏ってウニ美味しいもんなと思って。
なるほど、土山さんがわーわー言ってましたもんね。
あ、でウニといえばね、
うん、
北海道、ここもまたいいんですけど、うん、まあ、夏のウニを食べるならっていうので、
う
ん、去年調べたんですよ、
う
ん、そしたら、うん、シャコタン半島が、
あ、北海道
のものすごい、そうそう、あの、うん、ウニ丼のメッカみたいになってるんですって。
そう、
私も知らなかったんですけど、これはすごいなと思って、で大体この夏の時期に美味しいウニ丼を求めて、
うん、
もう各地から
集まってきてるわけ、
集まってきてるんですって。
今ちょっとジャパネの高田の社長見て、各地からってなってた。
各地から
今ちょっと高田社長みたいになってたよ、うん、
ちょっと力入りました、ね
うん、
ウニ好きなんですよ。
あ、そうか、
大好きで。
それはあんま知らんかったわ。
あ、そうですか。
まあウニ好きって言われても絶対おごる気ないからやろな。
うん、
チロルチョコ好きやって言われたらじゃあ1個ぐらい買ったのかと思うけど、
ウニはスルーですよね、とりあえず情報としてはね、
写真だけ見したらもうほいでほいで、
いいで、うん、であの行きたいなと思って。
行きたいね、
うん、どうやって
早いかな、夏やのうちに。
そう、でももうスケジュール的には今年は難しいんですよ。
いけるやろ、もう行きなよ、もう
無理なんですよ。
そういうね、もう大人なんやな、うん、もうほら思い立ったが吉日、例えばですけど、うん、ボックス終わりで 関空で1時の飛行機でやな、うん、行って、うん、でもう翌朝帰ってくるみたいな、そういうちょっとかっこいいことしてえな、ちょっと
えしんどいじゃないですか。
しんどないって、それはね、あの達成感と充実感で、うん、中川さんのお肌もさらにツヤツヤしてくると思うよ僕は。
いやしんどいんででね、
え
どうやってそのシャコタン半島のシャコタン町まで行けばいいのかなと思って、観光案内みたいなところを調べたんです、
うん、
そしたらシャコタン町までは、うん、札幌からおよそ90キロと、
そんな遠ないやな、
90
キロやったら
90キロですよ、
うん、
で、
ここから大阪まで50キロや、
車でお越しの際はあの札幌自動車道、ねうん、あのから国道経由して行くみたいなのが書いてあるんですが、
は
い
は
い
う
ん、だいたいその電車とかになってくると、う
んはいはい、
小樽駅からバスで1時間20分、
うんうん、近いやんか、小樽から1時間20分やったらね、
まず小樽まで行くのに、
小樽北海道近い、札幌近いから
まず小樽まで行くのにですね、うん、まあ、新千歳空港から来たとしましょう。
新千歳空港からちょっと
遠い、そうしたら特急に乗っておよそ1時間で札幌、うん、でそこから30分ぐらいで小樽だから、ここ1時間半かかってるんです。
そうやな、
でそこから1時間20分かかるんで、うん、これ何時ぐらいに出たらいい感じにつけるのかがちょっと全くわからなくなってきまして、
うん、
もうちょっと時間があるときにゆっくり考えようと思ってまあだからまず札幌に行って、札幌を、うん、小樽とかあのあたり函館とかをまずこうぐるっとして、
函館ちょっとどうなった
で、そうですね、まあ、1日それかけてね、
う
ん、まずそこで遊んで、
そ、ね
はいはいはい、その後2泊目にそのシャコタンに行って、
うん、
でまあ、近くのなんかこう温泉とかそういうとこ探していくとか、はいはい、ちょっと長いスパンが必要だったと思ったんです、
まあ、要は1日で飛行場からパッと行くわけにはいかんなというふうに思ったわけやな、
うん、やっぱり美味しいウニを求めるにはね時間をかけて、う
ん、まあでも札幌まで行きゃね、今こんだけ物流が発達してる時代ですから、1時間で着くんやったらもう運送屋さんがもう
一番、違う
中央、札幌の中央市場に行ったらいいんじゃないですか、中央市場に、
違うの、シャコタンで食べたい、
ちょっと市場協会の人に聞いてみたらどうよ、
シャコタンのウニ丼が食べたいんですよ、
だからシャコタンのウニは札幌の中央市場にあるやろ、
そうなんだけど、
ひょっとしたら和歌山の市場にもあるんじゃん、
あるかもしれませんが、うん、そうじゃなくてちゃんと現地に行って食べたいんですよ、
わがままばっかり言うてそんなんどこで食べても一緒ですよ、
人生一度きりじゃないですか、
人生一度きりやからこそごにゃごにゃ言ってね、食べられへんよ、今市場で食べたらええ
の、それはお取り寄せは牛乳瓶のウニはいいなと思ったんですが、それももうシーズンが多分ちょっと遅いので、う
ん、
また次回と思って、
そんなん言ったらもう来週会社にウニいっぱい届くで、ほんまに、
いらないです私はシャコタンに食べに行きますから
どうする、シャコタンのチケット届いたら
いやいや、
いつでも使えるっていう、日本航空のチケット届いたらどうする、
そんなの大丈夫なんで、で、そんなことでね、ウニのことで頭がいっぱいだったんですよ、
頭の中がウニみたいになってるわけ、
そう
頭の中がウニみたいだって感じ
ね、そういうセリフを聞いたことがありますがそしたら、土山さんがウニ食べようって、うん、某所にウニを食べに連れてってくれた、ウニ食べようって言ったら、だいたいお寿司で軍艦でこうウニ乗ってるあんな感じかなと思う、
そりゃそうやろ普通は、
そしたら、
うん、
板のそのままのはいよって出て
き
て、
はいよ、
と思って、
そんなん1個5000円ぐらいするんちゃうん、
分かんないんですけど、メニューに書いてないし、分からないんですけど、私そんなこと初めてしました、
バチ当たるでほんまに
びっくりしちゃって、
まあなあ、でもまあ中川さんも半分出すわけやから、まあそれは当然やな、
まあね、でも先輩なんでね、えかなり多めにね、で
半分ちゃうやないか、
でも、ウニは半分ずつ、
ウニは半分ずつ、そりゃそうデマさん、そんないっぱいウニ食べられへん
から、食べていいよって言って、
そうそうよ、
すごい方だと、
もうデマさんウニいつでも食べられるから、
ねえああやって食べるんですね、
いや食べへんわ、そんなもん、
でこうやってお箸で、
いや食べへん食べへん、
スルンとすくってですね、
スルンとやれへんがな、
で最初に一口目はまず何もつけずにウニの甘みを感じる、
いいですね、
で次はお醤油をちょっとつけてですね、で塩分と甘みのこうね、
合わさりを楽しむ、
さらに白ワインでマリアージュです、
あら
ーはぁ、天国みたいでした、
あらウニばっかり食べて、
だから来年は、きっときっとお取り寄せでね、それ取って土山さんに恩返ししようと、
なるほど
思うんですけどね、
いいですね、いや土山さんは自分で帰るから大丈夫だと思いますよ、
そっか、
はい、ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。ですね、今週の角度穴、
うん、なんか今週のなんとかさんっていうの今流行ってるんですか、
いや全然流行ってないんですけど、甲子園の人の多さにびっくり、
そうですよ、う
ん、あね、だから角堂さんは智弁の取材に来ましたからね、あの日はすごくね好カードで、最初の試合
ね
4試合とも好カードだったんで、そうそうそう、客も多かった、
早朝か、
そうそう、朝6時半ぐらいにもう満員で、
ね、いっぱいだったんですって ね
早い、うん、みんな朝早くにね、まあ、便利なところでありますからね、角堂アナの岡山自称堂の鐘リポート、
はい、
8月15日ね、終戦の日、もう70年ぐらい続いてるというね、ユネスコ協会
さん、今年ちょうどね70年だったそうです ね
で、なかなか鐘つきが始まらなかったっていうね、
いろいろ段取りとか、
ね、段取りは急に変わる、ね、これまた引き続き角堂さんですよ。中川さん何派とかになるんですか。
え、何ですか、平家派とか、
平家派ってな、そうそう、平家、
光源氏
の、ね、あ、そうそうそう、とかね、
時に出た、
光一派とかね、剛派とかありますけど、インスタ派、ツイッター派、
あ
ー、インスタ映えを意識するも角堂さんね、自身はツイッター派と、
あ、そうなんですね、
はい、そしてそのツイートをうっかり削除し焦るとするヒゲちゃん、うん、ね、インスタ映えです、
今やね、大流行ですもんね。
そうですよ、もう僕もやってますからね、何にもアップするもんがなくて1週間ぐらい何もないんですよ、アップすることが、
うん、
ダーッと、
うん、ない時はないですよね。
いやだから週に1回は何かアップしようと思ってんねんけど何もないのよ、
うん、で今週何か撮ったかなと思って見ると大体もう、うん、あの食べ物だったりする、
そうなんです
またそうなっちゃうけどまあいいかと思って、ね、
まあ、あの女の人はやっぱり自分の写真が多いですよね、あの僕がなんか女優さんとかアイドルとか、うんうんうん、あるいはなんか一般の人なんですけどもこれ何してこれくんだけここにあんのかな暮らしてんのかなっていうような人
謎セレブ、
そう謎セレブ大体フォローしてるんですよ僕謎セレブ、この人何なんかなってなんで生計立ててはんねんっていう、仕事してる風でもないしね、若いんや20代みたいな、これ何の商売やねんっていうような人結構おんねん、
いいですよね、羨ましい、
まあ話合えへんからいいんですけどそういう人なんかももう自分の写真ばっかりですよね、うん、なんかもう食べ物があっても食べ物と私、
うん、
ね、景色いいとこ行っても景色と私、
うん、
これはなかなか見どころ、まあまあ可愛いからいいんですけどね、
うん、
で、のりちゃんの子育て動画、
あ、そうだそうだ、
またあののりちゃんの子育て動画今アップされてましてね、
うん、
再生回数が11回だそうです、
なんとまあ、
面白いんですよ、
うん、
面白いんですけどもね11回だそうなんです、
みんなもっと知ってもらいましょう、
みんなもっと知ってもらいましょう、
だからのりちゃんの子育て動画をみんなで見ましょう、
そう、和歌山市内周辺の方だとねリビング和歌山というね、毎週入ってくるあの新聞に載ってますんでね、はい、うん、ぜひチェックしていただきたいと思います、
お願いします。
あの上林君恵さん、8月26日のラジオで和歌山でメディア復帰、
そうなんですよ、
ちょっとこのメモも上林君恵の映画ちょっと間違えてますけども、
ちょっと
君枝になってますけどね、あの人はあの、君
三髄の、
江崎グリコの絵です、はい、あの上林君恵さんってことでね、はい、ちょっとぽっちゃりしてますけどね、
つれもてシスターズ、
つれもてシスターズのね中川さんとしてはやっぱりこれ欠かせないですもんね、
嬉しい情報ですよ、
そうですよね、つれ指数ですもんね
何でもあの時なんか4文字に略すのが入ってたんでしょうね、
そうか、だからつれもて和歌山もつれ和歌、つれもてサタでつれサタ、
そういうディレクターがいた
んです、そうなんですよね、つれもてディレクターがいてましたからね、
つれもてディレクターじゃないですか、
つれもてディレクターじゃないの、ね、元気なんですかね、久しぶり
つれもてないともつれないです、
ね、そうそう、つれもつれないプロローグは、つれないプロローグです
ややこしい、
ややこしいんですよ、
うん、
つれもて路線もね、もうあれですけども、さ、あとはですね、ジェネレーションギャップってことね、
よくありますよ、
中川さんありますか、やっぱり、
うん、例えば
先輩とも後輩とも、
例えばとある後輩の人と、うん、まあ、私と先輩の人がいて、うん、はいはいはい、なんか話してて、漫画とかアニメの話になって、ええ、そう、先輩がはじめ人間ギャートルズってあったよ ねみたいな話をした時に、うん、その後輩の子、何ですかそれって言った時に、あ、うん、あ、そうかと思いました、
そうか、まあ、はじめ人間ギャートルズね、僕らはサンテレビの再放送で見てたんですけども、うんうんうん、ちょっとね、
もしくは BS でもやってなかったかな、
BS 入ってなかったんですよ、
うん、
インターンシップの大学生に A ディレクターも困惑、
うん、
ね、真面目な A ディレクターですよ誠実な男です、
はいはい、本当に
もう誠実な A ディレクターも困惑、うん、かぐや姫の神田川
にゃー
ですね、
にゃー、うん、
神田川のかぐや姫、
はいはいはい、
和食の神殿みたいだっていうね神田川ね、あの名料理人人に「愛」みたいなね、
ねえ、
かぐや姫、
そろばんじゃーんってやって
ます、ね、そうそうそうワイド ABCDEASE でね、
ースでデースと呼びます、はい、
かわいフリースポーツ棚は和歌浦湾でネット中継、
うん、
選手ね来てたんですよ、
うん、
一瞬だけちょっと晩ご飯食べに行ったんですけどね、
う
ん、
一瞬食べに行くってどういう感じですか。
いやちょっとその時また車バッテリー上がってて大変やったんよ。
ちゃんと食べてました。
あんまりちゃんと食べてなかったですね。
いや食べた方がいいですね。
いっぱい頼んだんですけどね、うん、彼はあの何頼んでたかな、あの、レバ肉炒め頼んでました。肉レバ炒め頼んでました。
私の記憶が間違ってなければですけど、うん、彼は最初、うん、結構食べますキャラじゃなかったですか。
結構食べますキャラやし結構熟女好きキャラやったんやけど全部崩壊していったからね、
うんうん、
全然熟女だけじゃなかったし、
うん、そっか、
川崎元輝きアスリート D よりね、今はもう東京で活躍されてる、ね、業界誌で活躍してる川崎元、は
い、いじりますね。輝きアスリート、いつまでもいつまでも。いやい
や結構ねインターネット書かれたりするんで、世界陸上競歩50キロ5位入賞の丸尾選手は3月まで県庁に所属していた、はい、
そうなんです。
あ、そうなんですか。すごいです ね
情報いただきまして、
ボックスのネタに困った時に電話出演お願いしてみては、
うん、
でもリスナーみたいになってますね。作営デスクにも連絡済み、
うん、
あれこれ指図
指図っていうかあの情報を提供してくれたんです。
あ、そうかそうか、はいはい、もう時間なくなってきましたね川崎くんの話なんかしてたら時間なくなってきて。
もういいじゃないですか。
あ、そうかそうか、
ね、ごめんね川崎くん
AM、PM になぜエコーをかけるのかという問い合わせ、
数年ぶりぐらいにあのそういえばなんでなんですかみたいなことを ねいただきました、
理由はないです。
ないんです別にね、あのディレクターの趣味みたいな感じです、
ね、これディレクターの、はい、まあ、それ始めた人のはね いい枠ですけど、うん、中川さんが M というのがいいと思ったからです
そうなんですか、
はい、
はい、
未来思いが込められてますね。和歌山放送の番組も込められてないように見えてね込められてるんです、
うん、細かいところ皆さんねぜひそうやってあのつついていただけると
私たち嬉しいですよ。まあまあまあね、いやいやまあまあね、うん、裏紙の使用もほどほどにということでね、和歌山放送節約主義なんで、うん、大概裏紙使ってるんですけども、
とことんね無駄がないように
無駄がないようにしちゃってるんですけど、はい、ニュースか天気予報かわからないっていうニュースの裏に天気予報、天気予報の裏にニュース、
あニュースの裏がニュースの時も結構
どっちってなるよね。
そうそう、つながる、あ裏紙かみたいな。
そうそう、あの時はあの一番左端のなんか時間みたいなのをチェックせなあかんっていうね。
そうですそうです。
で時間書いてない時もあるやん、うん、それどうしようってなる
の、ね、あーってなる、
冠二郎ドアップ気になり読めない
メール出した時それも裏紙でね、
はいはいはい、
ガーわーって出てきたら冠二郎さん
ガー
わーってなった。
冠さんね、もう大ベテランの冠さんが裏紙だ。
びっくりしちゃった。
裏紙もほどほどに
本当びっくりしたんですから、
はい、
ね、
はい、なんか他にもいろいろあったんですけど、ね、ちょっと忘れてしまいましたね、うん、ということでそろそろ、このコーナー終わりましょう。以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送です。
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 今の4つの和歌山放送ですのうち3つはコンピューターによる合成音声、本当の人間の声は1つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています。
和歌山放送です。